聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書エレミヤ書31章の31節から34節。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来る、と主は言われる。この契約は、かつて私が彼らの先祖の手を取って、エジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず、彼らはこの契約を破った、と主は言われる。しかし、来たるべき日に、私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである、と主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の内に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからである、と主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはない。もう一箇所。新約聖書、ヨハネによる福音書、20章の21節から23節。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ、許されないまま残る。
先週の聖霊降臨日にはヨハネによる福音書の20章の、特に22節の言葉に思いを巡らしながら、礼拝を捧げました。その22節には、復活された主イエスが弟子たちにご自分の息を吹きかけながら、聖霊を受けなさい、そのように言われたことが記されてあります。息を吹きかけながら聖霊を受けるように。このことは、創世記、旧約聖書の創世記の初めに神が人間を創造された時の話に基づくものであるということを、先週申しました。簡単に振り返ってみますと、初めに人間を創造された時、神はまず土の塵で人を形作られたのです。しかしそれだけでは人は生きるものとはなりませんでした。形だけが整っていてもそこには人間としての命はない。神に作られたものとしての命はないのです。そして神がご自身の命の息を吹き入れられた。その時に初めて人は生きるものとなった。そう言われております。しかもこのことは、ただ漠然と何か人間が被造物の中で特別に優れた存在だ、特別扱いされている存在だということを意味しているわけではありません。そのように人間を一種こう特別扱いするような見方というのは、むしろ今日では一般に見られるような自然環境、あるいは人間環境における破れ、問題をもたらすものであることが明らかになってまいりました。では、その神の命の息を吹き入れられて、人が生きるものとなるというのは一体どういうことなのか。それは、人間は神の息を呼吸するように、神様ご自身との親しい関わりの中にあって生きる。神の言葉を聞き、特に神の言葉を聞いて、その神の御心に 責任を持って答えていく、そういう交わりの中にあって初めて本当の命を生きるものとされていく、そういう意味であります。もちろんそれはただ単に神様といつもおしゃべりをしているそういう話ではない。神様からそれぞれに託される使命がある、務めがある、それを時にはロープを追いながら忠実に受け止めて果たしていく、そういう生き方になります。まあ、初めに人間が作られたエデンの園においても人は遊んで暮らしていたわけではない。そのエデンの園を耕し守る務めが与えられていた。まあ、先週申した通りです。でこうしたことを心に留めた上で改めて、まあ、今日のヨハネによる福音書の二十章を見てみますと、まあ、21節の御言葉が視野に入ってまいります。まあ、イエス様が言われるんですね。まあ、復活されたイエス様が言われる、あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。復活されたイエス様から弟子たちが新しい使命を与えられて送り出されていく、そこに弟子としての新しい歩み、新しい命の始まりがあるの。イエス様が彼らに吹きかけてくださった復活の息は、そういう新しい使命に生きるためのものです。そこで私たちが生きるものとされていく、新しく生きるものとされていく。ただ今日は、まあ、そのようにして聖霊を注がれて新しい務めを負って使わされていく私たちの使命について、もう一つ主イエスが語っていることがあります。そのことに思いを巡らしてまいりたいと思っております。まあ、それは箇所で言うと23節にあたります。まあ、23節このようにあります。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。ただ正直に言いまして皆さんはいかがでしょうか。復活の主イエス様から聖霊を吹きかけられ、新しい命と使命を与えられて使わされていく、送り出されていく、そこでどんな華々しい働きをするか、どんな力強いメッセージを語ることになるか、私たちはこう想像するのではないかと思うんですね。で、そういう思いでこの23節を見るならば、なんとなくしっくりこないものを感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。いや、イエス様を信ずること、聖霊を受けて使わされて語ることです。イエス様を信じることがどんなに素晴らしいことか。そこでは神様の恵みを受けて、例えばやる気が湧いてくる、意欲が湧いてくる、あるいは 誰に対しても優しく愛を持って接するような愛に満ちた人となることができる、あるいはどんなことでもそれ成功を収めることができる、そういう明るくハッピーなメッセージを私たちは思い浮かべるのではないかと思うんですね。しかしここで主イエスがおっしゃっているのは罪の許しということです。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。まあ、確かにキリスト教の教えの中では罪の許しということは大事な 中心的な教えです。それはありがたいこと。罪が許されるということは恵みなのだ。それは皆さんも聞いてらっしゃると思います。でもなんとなく罪の許しだけを言うということは何か消極的というか後ろ向きな印象を受ける方もいらっしゃると思うんですね。それしかないんですか？そういう思いすらあるかもしれない。イエス様は一体どういう思いで弟子たちにこのメッセージを託しておられるのか。何を私たちに受け取るようにお考えであるのか。そのことを私たちは改めて考えたいのです。で、特にこの点においては私たちはやはりよく考えてみる必要があると思うんですね。特に罪といったことや罪の許しということ、それが聖書においてどういう意味を持っているのか、どれほど豊かな意味合いを持っているのか、そのことをやはり学ぶ必要があると思います。で、そもそも聖書によればやはり私たちは罪の力に支配された罪人であるという、そういう認識があります。で、それはただ誰にも何か欠点があるとか、不完全であるとか、この世には不幸があると、そういうことだけを言っている話ではない。で、もともと罪という、聖書においては罪という言葉はもともとは、こう、的を外しているという、そういう意味があります。つまり本来のあり方からずれてしまっている。少し乱暴かもしれませんが、例えてみれば、車でどこかに行こうとしているとしましょう。でも、目的地とは違う道を選んでしまっているならば、どうでしょうか。もう道が違う以上、どんなに早く運転しても、どんなに運転が上手でも、いつになっても目的地からは遠ざかる一方です。そういうことなんですね。人間のあり方そのものが、根本的に、外れてしまっている。生き方自体が悪いわけではないかもしれない、不真面目なわけではないかもしれない、でも一生懸命に生きれば生きるほど外れていく、そういう人間の在り方、そこに罪というものがあります。で、先ほど申しましたけれども、人間の場合、神ご自身の息を吹き入れられて、神との生きた交わりの中で生きるものとされている、そこで私たちの命がある。そう申しました。でもその神様との関わりを私たちが失ってしまっている。自ら神に背を向けて、その交わりを失ってしまっているのが、罪というものの根本的な姿です。そういうところに陥っている以上、私たちに命が失われてしまっている。それが聖書の理解です。そういう人生でも人は真面目に生きるでしょう。一時的な楽しみや喜びはいっぱいあるでしょう。ある意味ではそういうもので一生満足して生きることもできるかもしれない。でも、根本においては、私たちは滅びに向かうような不安や恐れにとらわれている。それが聖書の理解です。今日のヨハネによる福音書の2章10の、お読みいただきませんでしたけれども、初めの19節を見ると、弟子たちは恐れにとらわれて、家の戸に鍵をかけて閉じこもっていたとあります。それがある意味では、まさに私たち人間の罪の姿を言い表したものということもできるでしょう。イースターだ、復活だ、ハッピーだ、 私たちはそう言うかもしれない。でも実際には恐れに満ちて、鍵に家戸に鍵を閉めて、ひっそりと自分の中に閉じこもってしまっている、そういうところに私たち人間の姿がある。それが罪なのです。しかしもちろんその罪を神様は放っておくわけではない。イエス様が私たちに託しているのは罪の話ではなくて罪の許しの話です。罪の許しの恵みです。神様はそういう罪にとらわれている私たちを放っておくわけではなくて、そういう私たちにこそ愛する御子イエス・キリストを送ってくださった。そして十字架と、そのキリストの十字架と復活を通して私たちをその罪から解放してくださったんですね。そしてもう一度新しく生きるものとしてくださった。それがイエス様が語るように託された福音のメッセージです。今日のところでも、まあ、先ほど申しました、家の中に、そして自分の罪の中に閉じこもってしまっている弟子たち、そのただ中にこの復活したイエス様が来てくださる。そしてその弟子たちの罪をすべてご自分の上に負ってくださったそのイエス様が、その真ん中に立って、あなた方に平和があるようにと、もうあなた方には平和が与えられたのだという宣言をしてくださった。罪の許しというのはこのことなんですね。何か私たちの過ちとか失敗を適当にごまかしたり正当化したりして上辺を作ろうようなことが罪の許しではないんです。聖書が言っている罪の許しというのはそういうことではない。私たちを作られた神様がイエス様を通して、イエス様の十字架と復活を通して、もうその罪から私たちを救い出してくださった、罪から自由にしてくださった、そこに私たちの新しく生きるものとしてのダイナミックな創造的な出来事が起こっている。もちろんこの地上では今なお罪の影響が色濃くあります。私たち自身何度も繰り返し罪や過ちに陥ります。そしてそれは社会、国家というレベルでも世界のレベルでも明らかにあるのです。そのことを私たちはどうすることができるわけでもないかもしれません。しかし私たちの生涯はもうそういう罪に縛られたものではない。私たちはその都度神のもとに立ち返ることができる。そして自分の罪も含めて神の前に全てを明け渡していくときに、私たちは罪から解放されている自分、新しい自分を見ることができる。いや、そういう自分が、新しい命が与えられていることを知ることができるのです。そのことが今日の聖書の語るメッセージです。まあ、最後にいたしますが、まあ、今日の御言葉にもありましたが、弟子たちはこの時イエス様から、まあ、聖霊を吹きかけられて、全世界に地の果てに至るまで、まあ、福音を伝えるようにこう使わされていきました。まあ、詳しいことは、まあ、使徒言行録などまた、他の聖書の箇所を見るとわかりますけれども、そのように 弟子たちは全世界に向けて使わされていったのです。しかし実際にその歩みを見るときに、いきなり弟子たちが全世界に飛び出していったわけではなかった。そのことが聖書に書いてあります。いや、むしろ弟子たちはこの主の御心はよくわかりませんでした。ですから初めは使わされていくといっても全世界どころか、むしろ今まで自分たちが生きていたユダヤの中だけにとどまっておりました。それも彼らの頑なさであり罪でありました。しかしそのような鈍い彼らが、鈍い弟子たちも一つ一つその時その時イエス様によって心を開かれ、まあ、ある意味過ちを指摘され、心を開かれ、扉を開かれて新しい地に赴くことを学んでいく。そして全世界に向かって開かれていくように導かれていったのです。私たちもまたこのような頑なさというものを今なお持っているでしょう。しかしそのただ中に主イエスが来てくださっております。私たちの今ここでこのただ中に主イエスが来てくださり、あなた方に平和があるように、あなた方の罪は許された、いや、あなた方はもう罪の束縛のもとにあるのではなくて、神様の新しい命のうちにある、そのように宣言されているのです。すべてのことがまだ見通せるわけではないかもしれませんけれども、私たちは今与えられるこの罪の許しの恵みを信じて、その恵みの豊かさを覚えて、この週私たちが使わされているところで新しい歩みを、新しい歩み出しを成していきたいと思います。今また主が命の息を吹きかけて私たちをそれぞれの場所に使わされます。そこにおいて主の平和がある、私たちが新しい命に解放されて神の子として生きる、神との交わりの中にあって生きる、そういう生き方が与えられている。またその命を分かち合うように使わされている、その主の御心に沿って新しい歩みに使わされてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、復活の主イエスが弟子たちに現れ聖霊を与えてくださった物語を繰り返し学ぶことができ、あなたの恵みの豊かさをまた新たに知らされたことを感謝いたします。私たちは今なお罪の影響の中にあり、あなたから離れがちなものであります。そしてどこかに不安と恐れを覚えながら心を頑なにし、自分の中に鍵をかけて閉じこもりがちなものであります。どうか主ご自身が今日も私たちのうちに望んでくださって、私たちに罪の許しの恵みを明らかにしてくださいますように、すでに罪の力が破られ私たちは新しい命のうちにあることを悟ることができますように、そしてこの週もそれぞれ使わされていくところにおいて絶大な働きをしてくださるあなたの恵みを明かしすることができ、明かし合うことができるように どうぞ導いてください。この地上にあるすべての教会が、またあなたのその絶大な恵みを覚えることができ、発信することができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。